こんにちは、奥武史です。人気サロン養成スクールベーシックコースのご質問いただきましたので、お答えしていきたいと思います。まあ、この質問の内容はね、読み上げるともう誰かが一発でわかるので、先に言っちゃいましょうか。高橋恭平さんから実はいただきました。まあ、紅一点というか黒一点というか、男性一人でね頑張られてますんで、応援していきたいなと思います。で、まあ、せっかくなので、これちょっとね、オープンコンサルティングみたいな感じで、やっていけたら面白いかな。これから、企業開業を考えている方とか、今すでにやっていても、ポジショニングを今見直しをしている方とかには、ね、ちょっとヒントになるんじゃないかなと、思います。でね、高橋恭平さんは、もうご存知の方も多いと思うんですけれども、ディズニーのアンバサダーホテルで、ね、働いてました。まあ、ディズニーキャストですよね。その、ここでお客様に、まあ、楽しんでいただく時間を提供するっていうことを、まあ、長年やってたんですよね。で、その後に、まあ、7年間、ずっと、かけてですね、7年越しの夢だった、ザ・リッツ・カールトン、への入社を果たしました。まあ、これずっと目標、夢だったことなんですよね。まあ、それを、達成して、入社されて、今働かれているというような環境ですね。この前提で進めていきます。ご質問です。たけしさん、やちおさん、いつもお世話になってます。先日のフリークラスでアドバイスありがとうございました。今回は自分の持っているものを生かして、どのような内容で起業を目指していくか、いくつか案を考えましたので、一度見ていただいて、良さそうなもの、改善したら良くなりそうなものなど、コメントいただければありがたく思います。基本的には以下のことを必要としているお客様へ、コンサルやセミナー形式でお伝えしていこうと考えています。ということで、アイデアを出しました。1番目。リッツやディズニーで学んで、喜んでいただけた方法を、まあ、テーマにすると。これはリッツやディズニーの考え方ややり方を体系化して発信していく。で、ホスピタリティ業界やそれらを意識している他業界向け。お客様満足の他に従業員満足もアップさせる。売上アップや離職率の改善。これが1番目ですね。で、二つ目が、この1で今言ったものをもっともっと絞って、まあ、私がアドバイスした中でね、短い時間でいい印象を与えられますよねっていうの話をしたんですけど、まあ、それを体系化して、一人や少人数で事業をされている起業家さん向けに提供するというのが2番目。あとは、習慣化してコツコツ続ける方法というのが3番目にありますね。これまでリッツ入社やトーイック、自粛期間中の運動、断酒のような、コツコツ続けたり止めたりしてきた習慣化を、やめたりしてきた習慣化を、できるようにするにはどうすればいいかを伝える。自分の人生を自ら切り開いたり、最初は大きく見えた目標を気がついたら達成できる方法を体系化する。個人的に習慣化をする上でいろいろな勉強をしてきましたし、運動なども自粛期間中の2ヶ月で初心者からアマチュアアスリートレベルまでできるようになり、今も継続しています。私自身、この3つの中で一番ワクワクするコンテンツです。ということですね。はい、ありがとうございます。ですね、ポジショニングを考えるときに、最初特に起業するときで、しかもこう、恭平さんみたいにその店舗型じゃない場合ですね、コンサルタントとか、コーチングの人とか、カウンセラーさんとか、そういう店舗を持たずに起業する方の場合ですね、なんていうのかな、箱がないので、信用がこう、マイナスの状態からスタートするんですね。なので、結構ね、なんていうのかな、オーバートークはしちゃダメなんですけれども、本当にあった出来事っていうのをしっかり伝える。結構ね、はっきりとポジショニング作るっていうのはすごく重要です。で、恭平さんの場合、その前にね、ターゲットですね、対象者となる方を誰にするかなんですけど、今の時代的に、そのコロナで経済が、ちょっとやばい状況ということもあって、企業向けはちょっと今はやめた方がいいかな。企業っていうのはカンパニーの方ですね。です。で、その企業研修の講師とかっていうのって、結構男性って入りにくい業界です。まあ確かに重宝がられはするんですけど、やっぱりなんかこう、企業研修で女性の講師の方の方が花があるし、その、社員さんに対する角が立ちにくかったりもするし、女性の方が柔らかくでもビシッと伝えてもらえるっていうのがあるので、企業向けってちょっとね、男性は少しねハードルが上がりますっていうのと、あとは結構こう研修講師になるには最初のうちってそういうのを仲介してくれる業者さんがあるんですけど、そういうところに登録していって、あなたに合うお仕事がありますけどどうですかっていうのを紹介してもらうと、いうふうにやっていくのが最初結構スタンダードだったりするんですね。 そういう面で言うと、今この状況なので、カンパニー向けの、企業をこれからするっていうのはかなり難しいんですね。で、逆に人が今増えていってるのどこかって考えると、やっぱり起業する人なんですね。で、それはサロン開業する人も増えているし、まあコーチ、コンサルティング、カウンセラーみたいな店舗を持たずに起業する人っていう人も増えている。独立したい人も増えていれば、副業でやりたい人も増えてるんですよね。でも業界的にこれからますます増えていくのはもうここなんですね。で、しかも、やりたいと思ってるんだけど、どうやったらいいかわからないって困ってる方が、まあ、むちゃくちゃ増えているっていうことですね。で、これ聞いてくださっているスクール生さんたちは、もうすでにね、学んでるので、その、マーケティングとか商品作りとか、そういうのってね、スクールの中で学んでますけど、あれって自分でこう探し出して、その知識をね、探し出してやろうと思っても、めちゃくちゃ時間かかるわけですね。まあ、奥武氏が最初売上2年間上がらなかったっていうのは、まあそこなんですよ。自己流は本当に難しくなってます。昔に比べると。っていうことなんで、困ってる人も多いんですね。じゃあそこの方々に何か提供できないかなって考える方が早いです。で、当然、京平さんもまだ起業してないので、起業してない人に、起業プロデュースしますとかって言って、まあ、詐欺みたいなことやってる人も今、アホみたいに増えてますけど、まあ、そういう詐欺みたいなことはやってほしくないので、じゃあ、京平さんが、その対象になる方々に何を提供できるかって考えてみるんですね。で、やっぱり一番わかりやすいのは、このディズニーとリッツ・カールトンだと思うんです。ただ、ザ・リッツ・カールトンの場合は、今、現役で働かれているので、ここはちょっと前面に出しにくい。ただディズニーランドは、ディズニーランドじゃない、いや、ディズニーは、もう卒業されているので、まあ、ここは出せますよね。で、しかも分かりやすいでしょ。で、ディズニーを出す場合、元ディズニーキャストが教えてくれるなんとか系っていうのって、まあ、今、増えてはいるんですけど、結構その、接客面を教えてくれる人とか、会社ですね。会社作りとか、チーム作り、組織作り、チームビルディングみたいなものを教えてくれるところとか、そういったところは結構あります。で、いろいろちょっと私も考えました。で、考えたときに、この、京平さんの中で出てきた、習慣化っていうキーワードですね。これちょっと面白いなと思ったんですね。で、習慣化って、起業してる人には、むちゃくちゃ重要なスキルなんですね。まあ、奥は結構苦手です。秋っぽいので。だけど、例えば、こう、自分のモチベーションをコントロールするっていうのかな。やる気を上手に自分でコントロールしてあげる。まあ、実際はモチベーションって、やる気って意味ではないんですけど、あれは、やる動機とか目的とかって意味なんですけどね。まあまあ、一般的にはやる気と同じような扱いされてるんで、あえてモチベーションってここでは言います。そういうモチベーションをコントロールすることってすごく大事じゃないですか。逆に言うと今これ聞いてくださってるあなたも、あ、今日なんかな、やる気が出ないな、みたいな時とかあるじゃないですか。ああいう時って困りますよね。本当やらなきゃいけないことがあるのに、やる気が出ないとき、エネルギーが上がらないときってあるじゃないですか。あれすごい困りますよね。あれがいっぱいある人ってやっぱり起業で成功するまでにものすごく時間かかります。逆にそこをある程度自分でコントロールしてあげられると行動量が増えるので成功確率は上がっていくっていうふうになってますね。で、私の場合もやっぱり結構気持ちの波が意外と激しいんですよ。みんなからこう淡々とこなせる人っていうふうに見られてるかもしれないですけど、意外とエネルギー、上げるの、そんなにもともと得意じゃないし、集中力続かない人だし。で、そんな中でどういうふうにやるのかっていうのを、まあ、いろいろ試行錯誤してやってきてます。なので、ここはすごく、実は重要としてはあるんです。だから習慣化だけ伝えるとピンとこないんだけど、工夫をしてる、すればすごく、ニーズはあります。で、さっきモチベーションという言葉を使いました。奥のメルマガの読者さんでね、アンケートとか取って困ること、悩むことって何ですかっていうのを今までもう何十回も取ってきたんですけど、必ずベスト10に入ってくるのがモチベーションなんですよ。モチベーションが続かないんですと。モチベーションが高く、モチベーションを高める方法を知りたいですとか、っていうのってすごく多いんです。常に上位に入ってくるんですね。これだから特に女性の場合は、やっぱり感受性豊かなんで、良くも悪くも なるかもしれないんですけど、まあ、感情の起伏が比較的男性よりは、大きめだと思うんですね。まあ、男性はどっちかっていうと、こうなんか我慢の生き物みたいなところがあるんで、これも良くも悪くもですけど、あんまりこう起伏が大きくないんですよね。 ただそんな中、意外とね、私とか恭平さんそうなんですけど、どっちかっていうとちょっとね、男性だけどこう、俺様系ではないので、まあ、その女性の気持ちもわかるタイプだと思います。ということで長くなりましたが、そんなところをね、いろいろ含めていくと、例えばなんですけどね、これまだ、明確なコンセプトじゃないんですけど、方向性ということで、元ディズニーキャストが教えてくれる女性企業の夢や目標を高確率で達成させてくれる習慣化&モチベーション向上のメソッドみたいな方向性はどうかなと思いました。もう一回言いましょうか。元ディズニーキャストが教えてくれる女性企業の夢や目標を高確率で達成させる習慣化&モチベーション向上メソッドの方向性です。ちょっとこれをもうちょっとね、ワードはいろいろ考えたいんですけど、方向性こういうこと。対象者、女性起業をしたい人で夢があったり目標があったりする人ですね。で、そういう方に、習慣化やモチベーション向上のメソッドを教えますよ。で、なんで元ディズニーキャストが教えるのかってことなんですけど、夢っていう言葉を入れました。まあ、ディズニーキャストとモチベーションっていうのはちょっと繋がらないかもしれないんですけど、ここちょっと工夫したいんですけど、あえてそこにディズニーキャストって書くんだったら、女性企業の夢って書く。夢っていう言葉とディズニーっていうのは繋がるんですよ。っていう感じで、ちょっとなんかこっち方面で考えられないかなと。もう少しいろんな言葉を考えて、いろんな言葉を組み合わせたいんですけどね。まあ最終的にもしうまくできなければディズニーキャストって別にここにあえて入れなくてもいいですけど、プロフィールに入ってれば十分強いので。で、恭平さんの今までの実績の中で目立つところをちょっとピックアップしてみました。うつ症状とか適応障害から復帰した経験があります。だからすごくね、昔は、精神的に結構抱え込んでた時期もありますよってことですよね。で、人とうまく接することができずに、最初の接客業は失敗ばかり。まあ、その段階から、ディズニー、そしてザ・リッツ・カールトンというホスピタリティ業界の最高峰にたどり着けた。これでっかいですよね。もともと、まあ、奥と同じで、こう、人と接することが得意ではなかったということですね。で、そこからどうやってね、ディズニー入って、さらにディズニーで長年やって、リッツ・カールトンまでたどり着けたのかって、まあ、これなんかすごいですよね。で、リッツ・カールトン入るまでに、トーイックスコアですね。トーイックのスコア、もともと英語が、苦手だったんです、恭平さん。なんだけど、ザ・リッツ・カールトンっていうのは最低基準の英語技術というか、英語の知識が必要なんですね。で、それを入社をするために、トーイックスコアを、トーイックをいっぱい受けて、だんだん上げていったっていうことをやってます。あとは、まあ、だから、結果的に7年越しの夢であったザ・リッツ・カールトン入社を2回の不採用の挫折を乗り越えて達成してるんですね。これも大きいでしょ。で、あとちょっと時間軸前に戻るけど、あとディズニーで従業員の 5% が選ばれる年間優秀従業員賞を受賞してます。これも大きいですよね。はい。ということで、まあ、目立つとこだと今のディズニーで従業員の 5% が選ばれる年間優秀従業員というのを受賞しているのと、7年越しのリッツ・カールトン入社、2回の不採用を乗り越えて達成している。この2つすごく目立ちます。で、もともとは人と接するのはあまり得意ではなかったし、うつ症状や適応障害も経験したことがあるんですね。だけど長年このホスピタリティ業界の中で最高峰で働いてこられている。これどうやってきてるのじゃあと。コミュニケーション苦手で精神的にやられちゃってた時代もあるという感じなんだけど、なんで続けてこられてるんですかと。不思議じゃないですか。これはね、恭平さんが持っているそのこういうのをやりたい、ここで働きたいとか、こういうことをやりたい、叶えたいっていうのを達成させるための習慣を作って、そして自分のモチベーションをキープしていってあげるっていう技術を持ってるんですね、恭平さんは。これ自分で多分なんとなく創意工夫しながらやってきて、なんとなく身につけていたもので、まあ人に教えては多分来たことないと思うんですけど、これむちゃくちゃ実は武器なんですね。なのでこの辺を伝えるのは面白いかなと思います。で、顧客の悩みのところを考えた、ターゲットの悩みですね、恭平さんの過去そのものを出したらいいと思います。例えば行動力がない、こだわりが変に強い、飽きっぽい、逆に余計なことには集中しちゃう、アウトプットが少ない、 実践できないってことですね。あと、容量が悪い。人より時間がかかる。考えるのに時間がかかる。自分の見られ方を気にしてしまう。この、京平さんが昔持っていた悩みは、まんまターゲットになります。こういうのを持っている、こういうコンプレックスとか、自分の短所だと思っているものを持っているんだけど、でも、こういうのを使って、起業を していきたい。っていう方の夢や目標を達成させるための習慣化とモチベーション向上メソッドを教えますっていうことですね。まあコンサルティングでもコーチングでも何でもいいんですけど、まあそっち方面はどうかなと、京平さんの経験してきたことをそのまんま丸々パッケージにして教えてあげれば、いいわけだし、そうね。で、そこにプラス、これはプラスアルファになりますけど、その起業をしていく人で、こういうさっき言った性格の方々って、そのお客様に喜んでいただくっていう思いはあっても、どう表現すればいいかわからないっていうのは多分あると思うので、まあその辺もね、アドバイスの中でしてってあげられるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで、これね、実はインタビューシートをもう一回改めて拝見しまして、京平さんのその武器になりそうなところっていうのをピックアップしててみました。京平さん自身ももう一回ね、自分で書いたやつを見てみながら、PRM と合わせてね、いろんな言葉を組み合わせて作ってみるといいんですけど、方向性はこれかなと思いました。で、実際奥がコンサルティングしてても、その、気持ちがね、続かなかったりとか、モチベーションが、みたいな相談ってやっぱ多いので、ここをサポートしてあげられるといいかなと思うんですね。で、企業のそのやり方自体を教えることはできなくっても、例えばね、コーチングなんですよね、やるのって。ちょっとね、コーチングの本読むといいですね、京平さん。2冊ぐらい読めば十分かな。で、実際、あとはもう実践しちゃった方がいいです。まあ、奥の、起業を最初にその副業でした時と同じような感じ。そのカウンセラーになろうと思って、カウンセラーの資格を取りに行くんではなく、私の場合は本を読みました。でも、ほんと2、3冊ですね。実際に本を、そのカウンセリング技術と更新、コーチングの技術と心理学の本を読んで、その中で、最初ね、自分がこう、後輩の能力を高めてあげるためにサポートするとしたらどんな感じかなって想像しながら読んでって、あ、この辺の質問の仕方これ多分使えるなとか、あ、この辺の伝え方って無意識にやってたな、これ。これこういう意味で自分はやってたんだ、みたいなのを、読みながらピックアップしていくんですね。で、整理してって、で、実際、お客様に提供していくっていうことをやろうと思って。で、まあ、クライアントさんが少しずつできていったんで、やりながらまた勉強してを繰り返しました。で、この辺はね、結局本を読んで、まず頭の中を整理するとか、この技術は必要そうだと思ったら、それは取り入れて日常で練習してみる。友達に練習でもいいし、誰でもいいんです。っていうのをやってみて、その上で、もうクライアントさんを取って、提供していくと。最初安くてもいいから。まあ、ちょっと京平さんの場合ね、本当は副業禁止らしいんですけど、別にいいと思います。まあ、僕自身も副業禁止でやったんで。っていう感じでやっていくといいかな。あとはもう実践して、うまくいかなければそこはまた勉強してっていうのを繰り返していけばできるようになりますね。で、やることがこれね、そのコンサルティングと言いながら、ちょっとコーチングに近いかなと思ったんですね。で、最後にそのコーチングの話をします。コーチングって、で、まあ、なんとなく聞いたことあるけどよくわからないという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、コンサルティングっていうのは、その分析をしたりとか、数字の分析したり、現状分析をしたりして、その解決策を導いてって、それを提案するっていうお仕事です。で、カウンセラーさんの場合は、悩みに寄り添って、本人の中で、なんとなく、こう、吐き出して、辛い状況を吐き出して、私、こういうふうに動き出したいって気づいてくれるための、支えになる人で、あくまでマイナスからゼロに戻してってあげる人っていう感じですね。で、コーチングというのは、今度はゼロからプラスに持っていくような人って感じですね。目標があったり、夢があったり、っていう方に向けて、質問と傾聴を使って、で、本人の中で、あ、そうだ、私こうしたいんだとか、あ、そっか、私うまくいった方法10年前に1個やってたんだとか、あ、私がこう、無意識にやってたことって、そっか、人の役に立つんだとか、そういう発見っていうのをどんどん引き出していってあげるのがコーチの役目かなと、私は思っています。なので、カウンセラーとコーチングの人って実は業界経験必要ないんです。コンサルティングの人っていうのはできるだけ本当は業界経験が必要なんですね。 で、僕の場合は、サロン経営とか教室経営をしたことないのになんでコンサルティングできるかっていうと、経験がない分人の3倍むちゃくちゃ勉強したからってことなんですけどね。それができればいいんだけど、ちょっと、そこをやるのはすごく時間と猛烈なエネルギーがいるので、経験がなくてもできる技術の方がいいから、そうするとカウンセラーかコーチングです。で、京平さんの場合のそのディズニーとか夢を叶えたとか、いろいろ見ていくと、まあカウンセラーというよりもコーチングのが近いと思います。で、最後に京平さんにぜひやってほしいのは、なのでコーチングのまず本を読んで勉強してみてほしいです。コーチングって何なのっていうのを。で、僕自身が実は京平さんと今まで話してきた中に、コーチングの技術って結構実は密かに使ってたりするんで、あ、この質問をたけしさん使ってたな、みたいな、思いながら、見てみるといいかなと思います。で、京平さん自身も、自分に、ね、だからね、例えば、女性企業の夢を叶えるだから、まあ、それこそ、例えば、じゃあ、サロンを開業したいと思って、途中まで準備してきたんだけど、モチベーションが続かないとか、もうすでに始めてお客様ができてるんだけど、時々すごく、こう、やる気がうまく自分で乗せることができなくって、こういうのってもうちょっとメンタル的な強さ欲しいなとかね、思っている方に、例えば3ヶ月間サポートします。で、どういうふうにしたら日常の習慣を見直していくと、自分の行動力が上がっていくのとか、やる気がちょっと落ちてきてもどうやったら復帰させてあげられるのみたいなのをサポートしてってあげれば、自然と行動力が増えるから自然と目標にぐっと近づくっていうことが起きますよね。そこをサポートしてあげるといいんじゃないかなと思いました。で、それに必要な技術っていうのがちょっとコーチング技術が必要なので、そこをちょっと勉強してみてほしいなっていうことと、あと何かな。あと、京平さんの場合は、もっともっと、せっかくイケメンで、おしゃれで、シュッとしたスタイルなんだから、もっと、こう、自分をバンと出してほしいかな。うん。こう、ふわっと柔らかい男性、優しそうなって感じなんで、そこって実は企業の世界ではちょっとね、弱点になっちゃうんですね。まあ、昔の奥武氏を京平さん知ってるんで、多分なんとなく昔のキャラクターと見比べていただくと分かると思うんですけど、ちょっとその根本の性格何も変わってないけど、見せ方変わってるじゃないですか。この辺は多分京平さんぐらいしかうんうんって思わないと思うんですけど、これは起業して成功していくためにも必要なので、そうね、イメージとしては2歩ぐらい前に出るぐらいな感じで、もっと自分を出すチャレンジをしていくっていうことをやるというあたりで、形になっていくかなと思います。はい、ということでちょっとだいぶ長くなりましたが、そんな感じで、自分のポジショニングを、作ってみてください。で、京平さんの場合はこの音声を聞いた上でだいたいこんな感じかなと思ったら、他の人のフィードバックもらった方がいいので、グループページとかで今こんな風に考えてるんですけど、率直なご意見いただけると嬉しいですみたいなものをね、スクールのグループページの方で出してみたりとか、あとはもう何だったら商品作ってっちゃっていいです。もう大体でいいです。ざっくりポジショニングで、こんな感じかなと思ったら、じゃあ、そういう、3ヶ月間サポートをするとしたら、例えばこんな感じでやるとかどうかなっていうのを、なんかワクワクする方向でいいから、やってみてください。奥武氏の真似事でも全然 OK なんで。で、商品作ったらまた投げてください。で、このポジショニングと商品作りっていうのはかなり連動してくるので、もう並行して進めてっちゃった方が早いですね。はい、やってみてください。すごく楽しみです。ということでした。ではではまた次回の音声でお会いしましょう。